Acordio.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市の港区にあります、こちらスタジオチッコアークでお届けしております、皆さんこんにちは。佐田渡と申します。三度の飯よりも天秤薬のですねヘルビックが、手放せない、そんな感じの毎日を過ごしておりますけど、今はまだ鼻の通りがいいんで、はい、大丈夫ですね。はい、本日7月21日の火曜日、ですけども、毎週火曜日はですねこのスタジオ、チックワーク、まあ、あのライブラリー、施設が、私が今録音しているところがここなんですけども、毎月1回トークイベントやってましてね、この関西で、さまざまな、面白い活動をしている人たちを紹介しようと、すごいざっくりした言い方ですけども、でそれは別に、アーティストや、クリエイティブな、クリエイター的な人ばっかりじゃなくて、斬新な社会活動をされている、でさまざまな分野の方をお呼びして、お話ししていただくというようなことをやっております。そしてその内容を公開収録して、この毎週火曜日アークオーディオで配信させていただいています。本日はですね、今月、7月は5月の、16日に、開催されましたアークトークコンピレーションの第25回目、のテーマ何でございましょうか。はい、いきます。誰かに思いを届ける方法を判断する思考ということで、チラシやポスターなどのさまざまなメディアを使って低予算かつ最高の効果を求められる広報活動について、それらはまた自分たちの思いをまだ見ぬ誰かに届ける方法でもあります。今回、はですね、神戸からアートディレクターの松岡健太郎さん、お招きしております。トリトンカフェ、トリトングラフィックス、カフェとデザイン事務所と両方、の活動で、神戸を中心に、本当に、大活躍中の松岡さんなんですけども、社会に対して活動する人なら誰もが直面する思いが届くかどうかを判断する思考、これね本当にね、特にまあ僕たちの現場から立ち上がったこれテーマっていうのも大きかったんですけども、イベントをするためにね、もしくはこういうラジオを聞いてもらうためとかね、いろんな形で広報活動、こんなことやってます、来てくださいね、聞いてくださいね、呼んでくださいね、買ってくださいね、いろいろあると思うんですけども、果たして自分がそうやって誰かに自分の思いを伝えたいっていうふうに、考えてても、作るものね、デザインするしますよね。それのためにチラシ作ったりとか DVD 作ったりとか CM 作ったりとかね、場合によってはいろいろあると思うんですけど、それが果たして、その手段がいけてるかどうかっていうのはなかなか判断できなかったりするんですよね。でどういうデザイナーに頼んだらどういうものが出来上がるか、どういう風なターゲットに聞いてほしいからこそどういう風な媒体を取るかなど、そういう風なことを、自分たちが分かっておく、クライアントとして、デザイナーさんにこうお話をするときにですね、分かっておく、そういう視点を身につけようじゃないかということで、今回は、テーマがですね、誰かに思いを届ける方法を、判断する思考、方法を判断する思考というテーマで、設けさせていただきました。トリトングラフィックス、トリトンカフェの松岡健太郎さんのお話を伺っております。先週も第1回目流させていただきまして、3回に分けて、これ配信させていただいてますけども、第2回目はですね、まあ、30分ほど今から聞いていただくんですけども、まあ、クライアントの頭の中のデザインを問診する、まあ、ある意味その問診して、その結果こういうデザインでどうですかっていうのが処方箋みたいなもんですよね。で、前回も、お話しいただいたランドセル、とある、ランドセル業者のですねデザインのエピソードなども交えながら、さまざまな、今回もお話し、していただいておりますので、どうぞ聞いていただけたらと思います。それではどうぞ。
自分デザインをやってたんですけど、はい、それをデザイナー
なんで過去形なの。
いや、今もやって
る
のか。
でも、
別の人にお願いしようと思うんですよ。これは私できないと思って、はい、でそのお願いするときに伝え方がすごい難しかったんですよ。その自分らのやってることを、それこそその同じスペースで同じ時間を重ねてるから、あれこれとか言ってもこう、ああそれそれとか言うの分かるじゃない、煽るっていうか、はい、文脈が分かるというか。だけど、まあ、全くそこにいない人に説明するっていうのがすごい大変で、難しかった難しかったなと思って。それ情報整理とかってなんかど どうされますか？なんかその
もういきなりそこの話いっちゃうけどね。
飛ばした、私なんか飛ばしました。
なんだろうな、さっきからずっと佐藤柏さんなんかの話しながら、はい、そのお医者さんのように問診になって、佐藤柏さんも自分の出してる生理術の本とかで自分のことをお医者さんに例えて喋ってたりとかするんですけど、本当に彼の本読んだりとかして、あ、本当にそうやなと思ったのは、僕らって本当にお医者さんのように問診をいくつかしないと処方箋出せないんですよね、うん、それと一緒で、あの今言ってた話もクライアント側、発注側はすごいこういう反則組みたい、キャンペーンやりたい、こういうイベントやりたいとかあるんだけど、しかも絵もちらっとこの辺にかすれてるし、言葉、キャッコピーもこの辺なんとなくかすれてるんだけど、伝えてまんまそれが上がってきたら OK なのか、伏せたまんまニュアンスだけ伝えてそれが上がってきた時に嬉しいのかみたいなとこあるじゃないですか。
あるある。
それ全部出してもいいだろうし、でデザイナー側も実はその問診的に、もし言葉も絵も全然ないんだけど、ただキャンペーンイベントを組まないといけない、でそのためのポスターチラシがいるんだっていうのをあった上でね、あと考えてくださいみたいなことになるじゃないですか、うん、そういう時でやっぱりデザイナーさんってあの、まあ、この佐藤柏さんもそうかもしれないですけど、本当に、そのキャンペーンはの表現としては、あのブルータス風なビジュアルがあって、無印良品的な優しいコピーがあって、うん、がいいですかって言ったら、いやでもちょっと無印のコピーは違うなって言ったら、もう選択肢が1個減るんですよね、
うんうん、
ブルータスっていう言葉残って、うん、そこから今度はどう広げていくかみたいなことを僕らの仕事的にはあの聞いて回ってるんですよ、
はいはい、
消去法で、うん、で形にした時にはもうあまりズレもないっていうか、うん、
なるほどな、
うん、でもあんまり聞きすぎると作りにくくなるんですよ、こっちは。
へ、
消去してるうちに、うん、あここ作らなあかんやみたいな、
あ
デザインする楽しみがなくなった状態の。でもそれはあのクライアントさん側は、まあ、
気づかないですね、
ことですけどね、
はい、
まあ、お仕事なんで、
うん、
でも作り手としては制約がどんどんどんどんあるし、情報もねなくなってきてるんで、もうここしか作れないんやみたいな、うんうん、まあ、その葛藤を毎日やってますけどね、はい、
なるほどな。あ、そのちょっと戻るんですけど、
はい、
そのランドセルの時とかってどんな風にこう問診というか、もういつも通りされてたんですか？
でその話になると、その5年間探してたっていうことがあるんで、
うんうんうん、もうかなり
もうね問診しなくてよかったっていうか、もう好きに作ってくださいって言われたんで、はい、好きなように、まあ、最低限ランドセルは売らないとダメ、何を伝えないとダメっていうのは、まあ僕らはそれをプロとしてやってますから、分かった上で、訴求する部分がこう可愛いとか共感を得る部分が多い方がいいんじゃない、それは言葉が多い方がいい場合もあるし、
うん、
でも絵が綺麗で可愛くって、その笑顔が、子供の笑顔が生だ、リアルだったりした方がいいんじゃないっていうことで作っただけなんですよ。だからやっぱり好きなように作らせてもらったっていうのは、その5年間探してこられてたソースが全てここにあったのか、それはたまたまですけどね。
そうですね、うん、そっか。そのデザイナー側もいろいろ、いろんなバリエーションっていろんな人がいるけど、受信が、受注じゃない、
発注側、
発注側、
クライアント側、
うん、クライアント側もいろんなこう5年待ってたっていう人もいれば、そのたまたまその時出会った人やったりとか、いろいろなんですよね。
たまたま出会った時にやったのが、多分さっきの絵が描いてあるや、うんうん、僕絵が描いてあるのが悪いとは思わないんだけど、ランドセルの業界的にあれもありだし、うちがやったのもありだし、ひょっとしたら佐藤柏がやるようなこの極生みたいなのもあるかもしれないじゃないですか、
うんうんうん、
たまたまその社長さん、その会社さんには合わなかっただけで、
うん、すごいこだわりがあったんでしょうね、う
ん、なんかあったみたいですね。
その本当に偶然と言いつつ、あの後から聞かれたんですが、なぜそのトリトン、
あ、そうです、なんでも、どこで見つけたんですか、
うんうん、それは何
ですか。そしたらあれでしたね、僕らの業界的に作ったカタログとか販促物っていうのを告知したい出版会社とかがあるんですよね。あの、
はい、
年間の本とか、
はい、
タイポグラフィー年間とか、はいはい、広告年間とかコピー年間とか、うん、そういうやつに載せたいんですけどっていうのが出版社側から、うん、毎年なんかネタ欲しがってるんで、作ったもん ぽいぽいぽいぽい送ってるんですけどね、うん、それがまあ掲載されてて、うん、それをたまたま本屋で見られたみたいで、うん、でなんか控えて帰って、うんうん、ネットも開けたことないけどネットつなげてみたみたいな、
うん、よっぽどやったんですね。でもそれはもう
そこになんかそこの一枚の絵が多分、うん、ピンってきたんですよね、うん、
すごい。ちょっと早いんですが、こんな感じでなんていうんですか、こう発注側の人たちもいると思うんですよ。デザイナーに頼む側の人たち、
来られてる方、デザイナーの方も結構い
て、多分こういろんな疑問というか、
はい、
なんかこう思ってることってあると思うんで、休憩に入らせてもらうんですが、
あ、さっきに行った休憩。
そうですね、うん、はい、
結構早いですね。
早いですか。なんかなんかあります？
もう一個なんか話を
前
に
話
しとこうか
な。なんかそれさっきやってもらってる間に、はい、その前に一回これを説明したらいいかもしれないですね。
なるほど。
これあの、はい、皆さん手元の資料の中にこういったものが入っています。
A5 サイズのものなんですが、このアークトークコンピレーションでは、一方的にゲストの方がずっとプレゼンするっていうよりも、後半はお客さんが聞きたいことをゲストの方が答えてもらうっていう形式をずっととっています。で、ここに書いている通り、あなたの日常生活においてほにゃほにゃをふと意識する場面をお聞かせくださいとか、あと、ゲストの方へのご質問とかご相談ありましたらご自身にお書きくださいっていうので、こう空きスペースありますんで、 今までお話聞いていた中で質問を聞きたいことがあればこっちに書いていただいて、また休憩挟んだ時にお預かりします。
はい、もちろんあの直接松岡さんにご質問持ってあげてやっていただくのも
そうです、ね、
これは一応書いてくださった方が、あのこちらも進みやすいので、
はい、
あとここの部分をじゃあ後ほど、
ね、
休憩直前にじゃあ
はい、
埋めてもらうとして、はい、じゃあ進めていただいて、
すみません、はい、
で、なんていうんですかね、これ特殊なんですけど、
はい、
企業 PR とかパンフレット作りたいっていう目的で発注側がデザイナーを選んで指名でね来たり、まあ、コンペを開いたりするんですけど、うん、まあ、僕らトリトンっていう会社なのか、うん、まあ、他の制作会社の代表の方、アートディレクターの方でも、まあ、中にはね特殊な変わった人がいるんであれなんですけど、うん、僕もちょっと変わってますねってよく言われるんですけど、
変わってますねって言われるタイプなんですか、その中でも
言われるんです。そこまで考えるデザイナーが多分いないからなんだと思うんですけど、例えば、そのパンフレット作るのに、200万かかります。デザインとコピーと撮影と印刷等で全部で200万かかります。それ何のためにやるんですかって、まあ、問診しながらこう実は聞いてるんですけど、それ何のためですかって、まあ、人入れたいんや、イベントだったら、ね、で物売りたいんや、商品やったらっていうところで、まあ、聞きながら僕の脳みその中でダーッと枝分かれしながら、それやるためには実は200万かけてパンフレットなんか作って無法地帯に配布するよりも駅前でティッシュ配りとかした方がええんちゃうとか、
根本的な、
そうなんです。全然発注とは違うものを提案、うん、その場でしちゃうこととかがあったりとかするんです。だから そこまでその売るために人集めるためにっていう目的が、いわゆるこの企業にいちゃうともうルーティンのように上から先代から受けてきた雛形のように、シーズン来たらパンフレット、なんかね3月手前になったらひな祭りのなんかキャンペーンとか、もうそういうなんか流れができちゃってる企業の PR 上。でもそれが本当に果たしてパンフレットを作るのがいいのか、コマーシャルを打つのがいいのか、テレビをやるのラジオもやるのがいいのかみたいなとこを、僕ずっとそのお金のかけ方が無駄なんちゃうかなっていうのがあって、もっと直にお客さんのところに届くような結果がすぐ返ってくるようなプロモーションを考えるべきなんじゃないですかっていうのを、200万のパンフレットの依頼のオリエンで打ち合わせ行ってる際にもう話すり替えちゃってるんですよ。
へ、まあ、例えばある意味それね、うまくいかなかった場合はその仕事がひょっとしたら飛ぶかもしれないですもんね。だからもうその 大前提の提案をするってこと、 うまくいった場合はすごく受け入れられる可能性ありますけど、
そうです、うまくいかなかってもティッシュ作ってるんで面白かったみたいなのもあるし、はい、あと実は企業の方の企業の会社の中でもマーケティング部なんかってちゃんとマーケティングやってるようで、実はやってないんちゃうかなって思うことがよくあって、不動産業界の人なんかでもね、 もうことあれば家が建つたんびに折り込みチラシ売ってるじゃないですか、うん、あれ新聞朝日読売とかに何十万部って世帯分けてバーッと無法地帯に送ってるんですよね、うんうん、でも家欲しい人ってどこにおるのって冷静に考えたら、
それは思います
そこにポスティングしてった方が早いんちゃうかみたいな発想になるじゃないですか、うん、だから僕なんかいつも折り込みで無法地帯に配るんじゃなくて、あの例えば地域絞って今月はこれぐらいのところでってやった時、神戸の北区でってなった時に、川中だとか神戸西高の社宅だとか兵庫県警の社宅があるんですよ。社宅に住んでる人っていうのはゆくゆくマンション欲しかったり家欲しいわけ
ですよ、ね、夢がありますよね。
貯金しとるはずでしょそこにポスティングしていこうが絶対ロスないかなっていう。あとはまあなんていうの、ホームページでこんな家作ってます、モダンな家作ってますっていうのは告知すればいいだけで、それは引っかかる人は引っかかるだろうし、注意アンテナ張ってるわけだから。でも家欲しい人がどこにいるのかっていうのは実はものすごい調べ上げると社宅なのかもしれないっていうことになんか気づいた方が早いんじゃないですかみたいな。で折り込み やめましょうよみたいな。その代わりポスティングのカタログをしっかりしたものにして間違いなく届けた方がいいですよねとかっていう方がいいのかなっていうので、なんか話すり替えるパターンがよくある、よくあるんですよね。
それはその目的に対してのターゲット像をすごくイメージするとかそういうことになるんですかね。
ですね。だから僕すぐエンドユーザーの立場になるんですよ。
エンドユーザー、
あエンドって消費者
あ、
うん、お客さんの立場にすぐなっちゃう、
買うとか、うん、その方に行くっていう人の立場
です。なんかアートとかもね、アートとかって言っても自分がここにいるからなんですけど、みんなに見てほしいとかいうのをよく聞くんです。デザインとかの仕事フリーでやったりするんですけど、受けた時にあのこれ誰が来るイメージしてますか、どんな人ですかって聞いたら、いやもうおじいちゃんおばあちゃん子供までみたいにすごい幅広く言うんですよ、
はい、
ほんでそれに対しての言葉っていうのはすごい、美術好きの人たちの言葉だったりして、こう何やろ、言ってることと言葉にしてることがすごい むちゃくちゃっていうか、こうすれ違ってるなっていうのはすごい思っていて、
そうそうそう、それは結構だからなんかまあ僕らの場合とかイベントとかはやっぱりやって人を来てもらうって商品を売るというよりはやっぱり、そういう場を用意するの中で対象をよりこう市民、いろんな人に参加してほしい、市民に来てほしいってなってる時のその説明の言葉がやたら専門用語その言葉市民絶対知らんっていうような、なんか美術の、美術手順読んでる人しか知らんからみたいなことをバンバン使って、分からんよそれはっていうようなこととか、なんかもう頭からフリーペーパーを作りたいとか、頭から DVD を作りたいっていうのが入ってるパターンで、それの媒体を決めたのはなんでって聞いていくと、うーんってなって、最初からそれがこう
作りたい、
ね、好きやから作りたいみたいな感じになってて、でも目的を 対比用効果とかいろいろ考えたら実は違う媒体の方がいいんじゃないかみたいなこと結構やっぱ僕らの中でもありますね。すごく
よく聞く
ですよね、
うん、
だからその日本って何ですか、あのアートとかデザインなんていうのがやっぱ戦後からでしょ、こうとちゃんと取り日本国内の昔の江戸時代だとか室町時代だっていう古いねアートみたいな版画であったりみたいなものは昔からありますけど、それをじゃあどんだけ市民がね、市民が昔は何て言ったんですか、農民ですか、何
ですか農民じゃない、
民どういうふうに楽しんでたのかなって、ギャラリーもなかっただろうし、
う、ね、
まあ、結局贅沢品であって、うん、お城のどこかに飾ってあったりとかっていうことでしょ。でも海外なんかっていうのは200年も300年も600年も前からそういうアートがずっとあって、200年ぐらい前からもね、おじいちゃんが孫連れて美術館タダで入ってすんごい絵をミケランジェロやっていうのを普段から見てるわけじゃないですか。そういう文化があった国とね、やっぱ日本ってまだ浅いんで、なかなか芸術とかアートに対してのアンテナの張り方が市民弱いから、うん、国民がね、それをどうプロモーションして一気に広く伝えてしまって共感を得て、行政もね金取らない美術館を開放してみたいなことをしてくれるかみたいなことは、まあ、考えてほしいなって思いますけどね。その時になんか、なんでそのプロモーションの仕方とかもだいぶ変わるんだろうなとか、
そうですね、
前提がアート好き、美術好き、デザイン好きっていう状況であったら何やってもいいって話でしょ。
そうなんです、うん、そうですね、
だから こういう活動を起こしながら、そう僕らみたいな人たちももっと噛み砕いて、なんかアートとか芸術デザインっていうものがこんなに身近なんだよっていうこと。だから僕もその神戸市のデザイン都市推進会議っていうものの中で、よりデザインっていうのはこういう紙のデザイン以外のプロダクトも含めて近いんだよっていうことを言ってあげないと、なんか敷居が高いもんやみたいなアートとかデザインを思われてもあかんくって、実はエプロン毎朝つけてるね、ゴミ出してる奥様も実は家で使ってるカップが気ぃ付いたら知らん間に無印やったりとか、それプロダクトをね、
浅
田さんが作ってるかもしれないものが普段にも生活の中に入り込んでいってるっていうことを、それデザインなんですよっていうことを言ってあげたり伝えてあげるシーンみたいなのがもっともっとこういっぱい出てこないとあかんやろな。どっかでブーって言ってても伝わらないんですよ。でこうやって今日来てすごいいいなと思ったのは、こういう発表したり活動している人たちの情報源が集まっている場所があるんだっていうのを見て、なんかすごい嬉しくなったっていうかね。
いやでも本当まだまだもっともっと多分伝えないといけないというか、ここの存在もここも来にくい場所ですし、来にくいというかアクセスも遠いし、いろいろ悪条件が揃ってるんですけど、
まあ例えばね、うちの場合でいうとそういうふうな立地条件とか、
そうですね、
イベントの質とかによってもいろいろねやり方を変えていったりとかっていう、まあまあかなり丁寧に、それこそさっきおっしゃってたその企業さんがやってる場合の、まあ、ひな形っていうかね、この時期に報告書を書いて、この時期にとか、うん、あの乗船をしてっていうふうなんで、この時期はパンフレット作ってっていうのも、うん、がもうやるもんやってなってるじゃないですか。
なって
それがやるもんやから、その上でじゃあどこに頼もうなってるけども、そもそも意味は、例えばそれは意味があるのか、意味があるとしたらじゃあパンフレットもどういうふうにしたらいいか、もしくはパンフレットじゃない形とかいうふうなところまで、どこまで遡って話ができるかっていうことも、やっぱりクライアントっていうか、まあそのクライアントもね、例えばその上司がそう言うてるからっていうような感じで来る人もおるかもしれんし、自分で判断できる方もおられるかも、いろいろクライアントさんの、企業さんがクライアントの場合だと担当の方の、まあ、意思というか、意気込みみたいなのがすごく関係するところだと思いますけどね、その辺のデザイナーさんとクライアントさんのやっぱりどこまでをこうお互いを強要し合えるかみたいな関係って作れたら、もっと面白いものと意味のあるものが作れたりするのかなっていうふうにすごい思いますよね。
とその工夫とかも、
その工夫っていうのは、
ここできひん、なんか例えばここは
クライアントさんがですか、
なんていうの、いや、やる側ですよね、
デザイナーさん、
デザイナー側が、
ここできへん、
ただ私とかそうなんですけど、まあ、予算がなくて、で例えばこことかやったらアクセスすごい悪くって、でも行きたかったけど行かれへんとか、今日のイベントもそうなんですけど、で、そういう人がいるって考えるときに、じゃあ音声で録音してウェブで聞けるようにしたら、行かれ人も聞けたみたいな、ことで、なんかこうできないんやけど、それを埋めるんじゃなくて、違うところでフォローするというか工夫したら、あのデザインっていうか思考がちょっと変わるというか、また違うことができるなっていうのは、
でも確かにそうですね、
なんかそうですね、制約条件があってどうしたらいいかなと思った時に、違うチャンネルもう一個用意するみたいなことは、いろんなところで、
でも本当に10年前ではなかなかできなかったことが、多分 Mac の出現とインターネットが普及したことで、かなりこう制約があったものから選択肢が間違いなく増えてるなって。昔やったらそんなん考えられなかった。
そっか、もうできへんわできへんってなんだよ。
あとまあ口コミみたいなことだったでしょうね。
そう、そっかそっか、なるほどな。その辺、バイトを選ぶっていうか、使い分けたりするのは今やからいっぱい媒体があるからこその
判断、でさっきの、まあ、ポスティングの話もそうなんですけど、実はなんかまだまだ、ね、紙、新聞、テレビ、ラジオで折り込みチラシ、でインターネットラジオ、ホームページ、まだあるんちゃうかなって僕も実は思ってて、
究極なんやと思いますとか、なん
かそんな今日答えれる話だからでもまだある気がしますよね。
まだあるんちゃうかな、
それはもう本当に、
それね、私 学生の時グラフィックやってたんですけど、勉強してたんですけど、はい、やめたんちょっと離れた時期があって、それは自分がじゃあチラシ見てイベント行くかって言うと行かへんって思ったんです、ね、単純にチラシ見て物買う
か。でもこのチラシ取ってる段階はなんで取ってるんですか。行きたいからですか。お題、
あ、綺麗なって思った。
デザインで取ってるんですね、うん、資料集めですね、だから
多分その延長もあったと思うんですけど、
デザインはいいなと思って撮るけども行かない。
そう、行かへん、
行かない、買わない。
じゃあ何が自分で買うスイッチを押すというか、うん、行こうとか買おうとか見ようとかって思うのって、私は口コミやなって思ったんですよ、うんうんうん、直接友達にあそこ良かったなんでならなみたいなとか、うん、なんかよう分からんけど楽しそうみたいなので行ったりもするんですね。なんかそう思ったら、いや私はもう急に口コミやっていう。
でもまあそのターゲットっていうお客さんにもね、いろんな層がいて、口コミで行きたい人と商品買いたい人と自分だけが知ってて満足したい人と、
おる
いるんで、
そうか、なるほど。
じゃどこに宣伝していくのかとかを考えると、また発注側も決まってくるっていうか、もうそんな人たち全部にますって広く伝えようなんていう時代はもう本当に1960年代からもう終わってて、どんどんコアにターゲットになっていってるんで、今企業がかけてる広告費なんて完全に無駄で、僕が思うにもう今から多分チャンネルなんかも、もう今民放もやばいじゃないですか、コマーシャルどんどん減ってって
ね、トヨタとかも最近
だからもうアメリカみたいにケーブルが普及していって、ラジオとかも、もう例えばスポーツチャンネル24時間やってる、通販ばっかりやってるサイトとかなってきたら、広告主が家電やったら通販とか出したいとか、あのムービー売りたい時期やからスポーツチャンネルに2箇所3箇所打ちたいとか、明確に打てるじゃないですか。無法地帯に何時に誰が見てるか分からへんっていうのやって、だからそういう的確な広告予算の使い方みたいになってくるからね、今ほんと無駄やなって。でもその最後の無駄を僕拾いたいんで、お仕事で
そう、なるほど、そこでこう、はい、仕事にな
る。多分紙ってどんどんどんどん本当になくなっていくんじゃないかなって、エコーって言われてたりとか、インターネットが普及したりケーブルテレビが普及すると、本当に広告って紙を作ることが無駄とか、作られていくのは多分単行本とかみたいなものは残っていくかもしれないし、図鑑とか辞書とかみたいな、分かんない、辞書も本当にこうこんなんになってきてますもんね
そうですね、あの分厚いの持ち歩く人もいませんもんね、ほとんどなんか辞書とか、え、辞書、
え、辞書持ち歩く人おったの昔。
いや、なんか
学生時代持ってましたよ
持って、あ、まあまあが、うん、まあまあまあ、
うん、だって
でもあの本、紙って偉大やなって思うのが、あのこういうピシパシってやって調べる辞書とかあるじゃないですか。あんなんで調べてもその時はああで覚えたようなふりしてますけど、辞書って1まで覚えてます
よね。それは
で前後の言葉まで覚えたりとかしてる
じゃない
です か。あれってやっぱ神の偉大なとこやなって。だから僕もずっとアナログでデザイナーやってる時にね、あの先輩方とかから、エスカイアお前見とけみたいなんで、こう資料探せとか言われてこう探してるわけですで、女の子って割と見てる時に雑誌をねふっと止まって、ここのキャプション読んだりとかしてるんですよ。イベント内容読んだりとかで僕男やからこう読まないんですよね、もう資料探せって言われたからもうそれ探してるんですよ。
止まってるんじゃ
ない、読む
読むでしょ、読む読む。男の人それなかなかないんですよね、資料探してるんですよ。でそういうのが何年もあったから、もう自分が AD になった頃には1988年の、夏ぐらいの防具がリンドバーグカメラマン撮ってるやつがあるから、
その頃
でだから全部入ってるんですよ。
すごいな。
紙ってだからすごい偉大、ネットってそういうわけにいかないね。紙って偉大やなと思うのが、なんかそういうのが全部
入ってる。そういう関係性の中で整理されてるんですかね。
整理されて
る。あの紙っていう媒体で探すプロセスとかもあるから。そうそうそう。
だから今若い子って本も読まないし、ネットで全部調べるじゃないですか。でデザインで言ったら僕らごめんなさいね。半下の時代みたいなんで、もうモノクロの世界を重ねて色ついたのを想像しながらデザインしてたのが今もうマックカラーで見えてるじゃないですか。昨日そういう話しながら飲んでたんですけどスタッフと、 でぶっちゃけ松岡さんどうなんですか、もうあの時代に戻りたいですかって言われて、戻りたくないですしんどいかったんですけどね、でもそれは経験としてすごい楽しかったなっていう。で今あのすみません、デザイナーの教育の話みたいになっちゃって、あの昨日もうちのスタッフと話してて、デザインをコマンドイラストレーターでコマンド Y するとモノクロになるんですけど、もうプレビューでカラーにせずにデザインするっていう仕事の進め方しようかって言ってるんですよ今。そしたら完成をモノクロでずっと想像しながら、データ数値で CMYK の数値を見ながら、赤なんだとか青なんだみたいなのを考えながら、最後ああ思った通りになってるみたいなことしたら、僕らのやった昔のことと同じことがバーチャルじゃないですけどできてるなみたいな。
やっぱりそのモノクロから始めることっていうの、なんていうの、イメージの仕方が全然違うんですか、そのカラーで見てるのとモノクロでカラーを想像するのとっていう仕上がり方って、仕上がり方、
仕上がり方っていうかね、最初に文字を置いたり写真を置くしタイミングがもうできてるっていうか、もううだうだ動かさないとか、もうイメージできてるから、
うん、
無駄な動きないんですよ。
あ、なるほどな、
はい、
え、じゃあそれは
例えば僕ら、ね、ご年配の方とかだったら社食って言ったら分かると思うんですけど、あのコピーライターが挙げたゲラのワープロの原稿に対して、12級の送り14波の行間が何本のとかで書いていくんですけど、それは文字組みをイメージしながら指定してるから、なんですか、マックになってからも文字に対してすごいやっぱり最初からもう設定ができるっていうか、うん、今の若い子だからカラーチャートとかイラレのパレットでも、あの僕らはやっぱり CMYK の 10%、20%、30%、今 5% 刻みとかなんですけどね、印刷で 3%、2% の網なんて表現できないですから、でも若い子たちはもう数値入力じゃなくてバー依頼ながら色を変えていくんですよ、
うんうんうん、
もう製版でそれ表現できないんで、だからその辺が僕らの時代とちょっと違う、クリエイターが
形成されてる、ある前提の作り方になってしまってますもんね。
そうそうそう、
もう完全にね。
だからそれはウェブとかは全然いいんですけどね、
ウェブは、ね、表現できても印刷した時にそこまで表現できるかもしれない
、まあ、そういう意味でなんかクライアントさんもMac の出現とかで割ともう自分たちで DM 年賀状なんていうのも作れる時代で、下手したチラシとかもパンフレットももう作っちゃうクライアントとかもいるんでね、困ったもんや
まあ そこなんですけどね、その今日まあその広報っていうところでデザイナーさんの視点っていうんですけど、やっぱりあのこういう風なものだったら、例えばその映像とかもとか音楽とかね、うん、まあ、どこの分野でも言われてますけど、はい、作れちゃうっていうところがいかがなものかっていうのもあるんかなって、いや作れちゃう自体はいいんだけども、実際さっきのまあアーティスティックビジネスのところでいうビジネスのところで何かの成果を出さなあかん部分っていうのを、まあ、ある程度、企業内でまあ経費が削減されてるとかいろんな状況あるんでしょうけど、なんかこれちょっとできるらしいっていうやつが例えばおって、その人が作って、うん、その効果が果たしていいのかどうかっていうことをちゃんと判断せずに、そのままなんかできたから一応肯定的にひな形としてのその4月にこれ作ってみたいなのがクリアできたことで満足するみたいなのが結構いろんなところで起きている気がするんですよね。
でもそれを、うん、仕上がりがね、うん、どうであれできた成果物は成果物として OK や、うん、会社として OK だ、
会社
として OK やと思うんですよ、
うん、
でそれが仕上がった段階でいやこれちょっとまずくなかったか、うん、みたいな、そのお客さんが来たとか商品売れたっていうこととは別な視線でね、視点でこれまずないか仕上がりとしてっていうのがあった場合はやっぱり会社としてとかね、う
ん、
考えなあかんのかなと思いますけど、基本別に1回2回やっぱ失敗したりそれが成功に変わったりを繰り返していくのかなっていう、う
ん、なるほど、振り返らなあかん、振り返らなあかん、
振り返らなあかんですね、1回だけはね。
まあ、でも僕ら的なクリデザイナー側から言うと基本的にはやめてくれっていう話なん
でそうでしょうね
振り返りを、
ええ
、あのそういうことをするんだ、
こういうものを使って言われるのを基本的にはやめてくれっていう、
ちゃんとところを頼むっていう意味で
自作業です、
はい、
はい